ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はちょっとお久しぶりですね、東映の岡野さんにスタジオにお越しいただきましたよ。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。かなりお久しぶりな気がします。
1年くらい、もうだから出禁にされたのかなって思ってたんですけど
してないですよ。
よかったです。
なんかまあ世の中がいろいろな状況で実際にあのスタジオにはお越しいただかずに、はい、電話でねお届けすることなんかも多かったので、うんうんうん、まあいろんな方とお会いすること自体が私も割と
本当ですか
久しぶりなので、はい、じゃあういういしい気持ちで
今日は
よろしくお願いします。そんなちょっぴりお久しぶりの岡野さんが今夜ご紹介いただけるのはどんな作品でしょうか。
はい、天海祐希さん主演の老後の資金がありませんという、映画でございます。
これ絶対女友達でいきます。
ありがとうございます。
もうこれ絶対、うん、もうあの私ぐらいの年齢になると、本当に気心を知れた友達と喋る話といったら、お金の話と老後の話ですから
そうですよね。
ものすごいドストライクです、
うん、はい、
老後の資金がありません。しかもそれは天海祐希さんが泣きながら言っているポスターを見た時に私はこの映画を見に行こうと決めてますよ。
ありがとうございます。お待ちしております。
はい、どんな作品でしょうか。
はい、あの原作が柿谷美和さんという方が書かれた老後の資金がありませんという同じタイトル あの小説が原作なんですけれども、はい、まあ、一昨年去年ぐらいあの老後2000万必要だみたいな政府の発表があって
衝撃発表、
ね、世の中の方々がみんな色めきだつなんていう色めきだつというかなんていうんでしょう
どよめき
でしたね。どよめきが溢れた、はい、あの時期から、まあ、ちょっと時間は経ちましたけど変わらずみんな気になるテーマやと思うんですけど、うん、まあ、そんなあの現代社会のお金の問題みたいなのに天海祐希さん演じる普通の主婦が立ち向かっていくっていう映画になります。
はい、この普通の主婦がというところがポイントですよね、
うん、そうですね、まあ、天海さんなんかあの、まあ、いろんなやっぱりかっこいい役とか、うん、あのかっこいい上司とかそういうイメージがあるんですけど今回は本当にあの普通の主婦どこにでもいる主婦あのまあ、僕の母親だったりとか本当にそういうような役柄を演じられているので、うん、逆に新鮮だなっていうところはありますね。
そうですよね、うん、これあの天海祐希さんがまあ主婦なわけですから、あとは旦那さんがいて2人の子供が娘と息子がいてっていう形で、
はい、
で老後の資金がありませんっていうことは全くお金がないのかというと老後を心配してコツコツ貯めてもいらっしゃるんですよね。
そう、あの天海さん演じる敦子っていうのは、まあ、あの普通の主婦なので、うん、まあ、節約されてる主婦の皆さんも大勢いると思うんですけど、
はい、
節約してあの お金に無頓着な夫に代わって家計を支えて、うん、あのなんとかあの子供たちも育て上げ、うん、さあいよいよ老後だ資金もあるってなったところに親の葬式だったり、
はい、
娘があの派手婚をしたいと言ってきてそれの援助をしなきゃいけなかったり
反対しづらいなめでたい
こと夫が会社をクビになったり
それだけは勘弁してください
そして最後にそのあの親の葬式を経て、
うん、
すごく浪費家の姑と一緒に暮らすことになってしまってさあどうなるお金がない貯金ゼロ円が目の前に迫るっていうような物語です。
老後の資金がありませんっていうタイトルだけで見ると、うん、老後の資金が貯まっていませんっていう映画かなと思っていたら、うん、2000万まではもちろん貯まっていないんだけど、プラスものすごく出費がかさんでいくっていう話ですよね。
そうですね。
なんて恐ろしくて
鳥肌もののもうホラーなのかなっていう
なんて恐ろしくてなんて先が気になる映画なんでしょう、
まあ、でもストーリーだけ聞くと本当にホラーなんですけどめちゃめちゃコメディーになってるので、
はい、
あの笑っていただいてあの楽しくでもお金のことも考えられれるというかお金コメディエンターテインメントってちょっと言わせてもらってるんですけどまさにそんな作品になってるかなと思います。
いいですね。あのさっきね、うん、私の気心知れた友達とはもうお金と老後の話するって言うじゃないですか、でも これ以上踏み込めない話があるじゃないですか。
あ、いくらの、
ね、そうです実際いくらいると思う、とか、
はい、
あ とどれくらい貯めたら老後大丈夫そう、うん、みたいなのとかまでなかなか話せないところをこう、うん、映画を経て風呂敷を広げたいな
と。いや本当ですね、なんかもう見てるとその天海さん演じる敦子さんを友達感覚というか、うん、あ頑張れ頑張れって感じであの見れると思うので、そういう意味ではちょっと友達の内情を見るというか、うん、そんな感じかもしれないですね、
はい、友達というコーナーはすごくいいと思うんですけど、うん、ちょっとあの母親を誘うとぜひぜひ頼りにしてるねって言われそうでお母さんなんか人生100年時代だからまだまだいけそうよとかって言われると、あれ浪費家かなみたいなちょっとドキドキが増しそうですけど
も
ね、
は
い、
僕もあの両親に前売り券は送っておくろうかなと思ってます
なんか新しい扉を開きそうですけどもね。そうですね、はい、これでも誰もが抱えているその老後資金とか大丈夫かなとかいくらいるんだろうっていうのと、誰もがこうコツコツ貯めているお金が一生キープされるわけではないっていうそのハラハラドキドキの出来事が私にも起こるかもしれないっていう事柄だっていうのが大きくて、それを演じているのが普通の主婦って天海祐希さんかいっていうなんかこう親近感とこう注目度みたいなのでエンターテインメントして成り立ってるのがめちゃくちゃ面白いですよね。
そうですよね、今回の天海さん本当になんだろうな、主体的というかなんて言ったらいいんでしょう、いろいろ降りかかってくる側の、うんうん方でその周りにすごく振り回されるんですね、
はい、
まあ、例えば会社をおクビになって帰ってきたお金に無頓着な夫松重豊さんが演じていらっしゃったりとか、
うんうん、
その浪費家の姑をあの草笛光子さんが演じてらっしゃったりとか、
草笛さんが節約なんかするわけないじゃんと思いますけど自分のお姑さんだと思うとちょっとお願いってなりますよ ね、 ますね、
うん、まあ、あの超高級茶しか飲まないとか劇中であったりとか、
あー分かるお茶にお金かけるって結構厳しいですよ ね、 厳しいですね、家計的には、うんうんうん、
でも本当にだんだろうな、あの途中からその草笛さんと天海さんのバディーものみたいな予想にもなっていくんですね、
は
い、その感じがすごく反発し合いながらお互いを認め合っていく感じで姑に振り回されるんだけど、それもなんか嫌な振り回され方じゃなくて、うん、本当に見ながら笑ってなんか可愛らしい感じ、あのなんか2人の絆も見えたりするような形なので、
はい、
楽しく見ていただけるんじゃないかなと思いますね、
うん、問題だけを聞いているとすごく現実的で身につまされるのかなって思うんですけど、エンターテインメントとしてはものすごく底抜けに明るくって楽しくってとりあえず元気だったら大丈夫かなって思えるかもしれないですよね
そうですね、
うん、これあの私あのそうは言いながらお金の話なんですけど、
はい、
すごくリアルな設定だなと思っていて、うんうん、その人生100年時代老後資金に2000万円が必要と言われて、コツコツお金を貯めているけれども、実際に子供も、まあ、独り立ちするだろう、もう就職するだろう弟もっていう時にお家にいくら貯まってるのって話になった時に、
はいはい、
700万ちょっとだと、
お、はいはいはい、
頑張ったなと、
うん、
あ素晴らしいなと、うん、そしたら旦那さんがえうちってそんだけしかないのってすっとぼけたことを言うわけですよ
そうですね、
何言うてますねんと、あんたがパパがパパが使うのを私がパートしながら、
はい、
もやしばっかりで料理作って一生懸命貯めてますんやでと、
うん、
お家はあるけどローンも残ってますんやで、
うん、
なんかあったら売ったらええやないかって、あんたな売ったらこれもう買った時から1000万以上下がってますねんで、えほんまかいなみたいな会話の中で、
はい、
せめて700万は死守したいのに、
うんうんうん、
いやお葬式これくらいのものは用意しないとそら恥ずかしいですよ、個人がなんて言いますかねって言われた時に木の一周がドーンと思わずいいお葬式を出してしまうとか、娘の幸せを願ってあんたも席入れるだけにしたら言えない、そうなのって言うっていうのがもうめちゃくちゃリアルなんですよね、エンタメの中に数字だけめちゃくちゃリアルで
確かにそうですね、本当にいるなって家族ですよね、
本当に、
うん、
700万貯めるのに何年かかってんっていうことがお葬式と結婚でゼロが近くなってくるってあの恐ろしさね、
うん、
でもなんとかしなきゃっていう、ただこう元気であるとか前向きであるっていうところでこう立ち向かっていくっていうのが勇気になりつつ、私に天海祐希さんほどのパワーがあるかなってい
う。いや大丈夫です、みんな大丈夫です。でなんかそういう話聞くとすごくね、
はい、
切ない映画なのか辛い映画なのかって思うんですけど、
うんうん、
絶対あの見終わって映画館出た頃にはみんなすごく前向きに明るい気持ちになって帰っていただけると思うし、
間違いないです。
主題歌を氷川きよしさんが歌ってて、
うんうん、
ハッピーっていう曲なんですけど、
はい、
本当にハッピーにさせてくれるので、最後それを聞いて、エンドロール見て外に出たらみんな本当よしっていう気持ちになってお家に帰っていただけるのかなって思ってます。
あのね、
うん、
残高ゼロが怖くなくなります。怖いですけど、
ちょっと怖い。
でもあのハッピーって思う気持ちがすごく大事で、なんかその別に振り切ってもうどうでもいいってなるのではなくって、ちゃんとこう前に進むっていう気持ちになるので、思いっきりそのリアルなところからこうパワーがもらえるところまでエンターテインメントで作り上げられてるのがすごく面白いんですよね、
本当にエンターテインメントになってるので楽しんでほしいなって思ってます、
ね、うん、テーマが身につまされるというか、私たちもいつも思っているような内容ですけれども、映画のエンターテインメント出来上がっているので、最高ハッピーになりにですね、老後の資金がありませんの扉を開いていただくと、
はい、
いいと思います。私最高にこの映画大好きです。何人も別々の友達と言って、その後めちゃくちゃいっぱい喋りたいと思っています。岡野さん、こちらの老後の資金がありません、はい、いつからどちらの映画館で上映でしょうか。
はい、10月30日土曜日から、OS シネマズミント神戸さん他にて全国公開でございます。
はい、皆さんぜひとも足を運んでください。最高に楽しいです。さきよみシネマ情報、本日は東映の岡野さんに老後の資金がありませんご紹介いただきました。岡野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報2、今夜2本目の先読みシネマ情報、2本目は大手広告の北原さんにお越しいただきました。北原さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。さてさて、早速ですが、今夜はどんな作品ご紹介いただけますか。
はい、11月の5日金曜日から公開になります、リスペクトという洋画を今日はご紹介させていただければと思っております。
はい、11月5日から公開になるリスペクトという作品、どんな作品でしょう。
はい、ですね、けいちゃん、あのアメイジンググレイスっていう曲は聞いたことあります。
はい、様々なことがねカバーされて歌われてますね。はい、
あのそのですね、超有名な、まあ、賛美歌をねって言いました歌なんですけど、あのアレサ・フランクリンの、
はい、
生涯、そうです、半生を、綴った、映画になるんですけれども、
うん、
今年ね、あの5月の下旬ぐらいに、その、アメージンググレイス、アレサ・フランクリンっていう彼女が、アメージンググレイスというアルバム、これあの、教会でレコーディングをしたんですけど、うん、このアルバムを、映画にもしようと思っていて、アルバムのレコーディングプラス、はい、撮影隊が入ってたんですね。
うん、
でそれのドキュメンタリー映画を撮ろうとしていたんですけれども、まあ、監督シドニー・ポラックが最初やってたんですけど、ちょっとヘマをしちゃって、カチンコってあるじゃないですか、
うんうん、
映画撮る時とかね、
うんうん、
音とあれ合わせるね、あれを使うのを忘れていたという大チョンボで、なんか編集ができなくって、実はもうお蔵入りになってしまった映画があったんですけど、それが、今年のまあ5月に日本ではまあ公開になったっていうのがありまして、その、うん、アレサ・フランクリンの今回は、劇映画というか、ドキュメンタリーではないんですけど、そのアレサ・フランクリンを演じるのがドリームガールズでアカデミー賞も取りました、ジェニファー・ハドソン。
おー、
見応え聞き応えバッチリですね。
そうなんです、今回の映画の、まあ、見応えはもちろんそこなんですけど、このね、ジェニファー・ハドソンは、アレサ・フランクリンが本人からのご指名っていうのがあって、うん、私の役は、ジェニファーがやってんよっていうのが、お約束されてたというか、で彼女がまあ演じるっていうことになったんですけれども、その、アレサ・フランクリンはもう本当に子供の頃からお父さんが、教会で牧師さんされていて、お母さんは、まあ、ゴスペルのシンガーしてたという完璧なその英才教育を受けていて、この映画の冒頭でも寝てるんですよ、子供の頃の10歳のアレサは。だけどお父さんが来て、起きなさい起きなさいと、でみんながこう来てるんで、あなたの歌を聴きたいから一曲披露してみたいなね。でこう眠たいのに起きてきて、そのお父さんの、まあ、恋関係いろんな人が来る前で、歌うんですね。で、まあ、知らない人ももちろんいるんですけど、あなた何歳、私10歳みたいな、でもこんな10歳の子供がみたいな感じで見てるんですけど、一曲歌い出すともうみんな心震わせるというか、なんて素晴らしい声を持っているのみたいな。だから本当に子供の頃から歌うことが大好きで、お父さんと一緒に教会で歌ってたと、まあ、そういう、彼女なんですけれども、実は家庭環境がそんなに良くなくって、はい、まあ、お父さんも牧師さんなんだけど、ちょっと女性関係、なかなか派手な感じで、奥さんが、まあ、ちょっと出ていって最終的には離婚されてしまうんですけれども、まあ、そういう家庭環境で、やっぱお父さんすごく優しいのかなって、僕最初そのドキュメンタリー映画の方見てなかったので、はい、あんまりお父さんのことについては書かれていなかったんですけれども、まあ、いざこの映画を見た時に、いやお父んちょっとやりすぎちゃうみたいな、まあ、彼女のその歌の才能は伸ばしたいんだけれども、はい、彼女を利用してるところも少しあるんじゃないかなみたいな、まあ、そういうちょっと厳格な父であり、やっぱこう抑え込まれる女性、まあ、この時代ですね、1960年から70年ぐらいの時代もあって、まあ、そういうふうに抑圧されていると、でも彼女もだんだんこう成長していって、もう恋もします。で、まあ、ある男性と恋に落ちるんですけど、まあ、お父さんはその人がすごく嫌いだったりとかして、ちょっと追い出されたりとか、いろんなこう、あれがあるんですけれども、まあ、デビューをしました。その時にプロデュースしてくれるのが、その彼になるんですけれども、
はい、
そこで、まあ、最初お父さんと一緒に、デビューして、あまり泣かず飛ばずだったんですね。でそれはやっぱり、アレサっていうのはずっとそのなんでしょうね、ゴスペルとかそっち系の方がまだ才能があるのに、ちょっとポップであったりとか、ちょっと違う自分の毛色の違う歌なんかで、だからなかなかこうヒットに恵まれなかったという時に、まあそのテッドっていう、まあ、後夫になるんですけどね、そのテッドプロデュースでなんかね、白人バンドと一緒にこうセッションしたりとかしながら歌を作っていった時にすごくブレイクするんですよね。
アレサにぴったりのっていう、
そうですね。だけどその中でやっぱ白人がいるってことに、テッドも黒人なんで、これ、ね、白人と黒人の問題なんかもこの映画にはちょっと描かれていて、
まあ、や
っ
ぱり
そうなんですよね。彼女にのその才能に嫉妬していたりとか、こういろんなアドバイスをしてくれるんですけど、なんかアレサ取られるんじゃないかみたいな、
はいはい、
ちょっと思いがあってちょっと喧嘩してしまったりとか、
やっぱりその、実際に、
はい、
活躍されていて、ご指名もされているわけなので、
はい、
物語がその実際にあった物語を紡いでいくっていうところが、その見応えとしてはかなり深いですよね。
そうですよね。
その時代背景がこうだったから抑圧されていたっていう、まあ、ただ一つの家庭がそうだったというだけではなくって、世の中がそうだったとか、黒人や白人をが置かれていた状況とか、思いの生まれ方が違ったみたいなところの中で、でも才能は潰れずにどんどん花開いていくっていうのが、
そうですね。そこからのこう反骨心というか反発心というか、やっぱその女性のその自由をね、こう解放したいとか、はい、だからリスペクトもそうですし、ブルースブラザーズなんかでも歌ってたシンクっていう曲、
はい、
これはなんかアレサ・フランクリンって僕もそんなにやっぱり知らなかったんですよね。で、ドキュメンタリーの映画 画で、曲聴いて、でアメージンググレースってすごく有名な曲で日本人もカバーしてるから知っていたけど、やっぱアレサが歌うのはまたちょっともちろん違うし、うん、で、この Think っていう曲も、まあ、ブルースブラザーズで使われてたりとか、最近だとお茶の間でもね CM でね、お酒の CM なんかで使われてたりとか、あとスカットジャパンなんかでもね、はい、使われてたりとかするんで、聞いたらみんな、はい、あこの曲って分かる、曲だったりとかもするんですけど、本当にその当時そういう形で、まあ、非常にその抑圧されていた女性を代表するみたいなこともされていましたし、
まあ、その音楽も変えたし、その立場っていうのも、はい、こう誰も圧倒するものを持っているので変えていったっていう、立ち向かうことによって世の中を変えていったっていう象徴でもありますよね。そうですね。
でこうスターダムをこう駆け上っていく彼女が、やっぱりでもそこに愛が欲しいし、まあ、家族の愛だったりね、でお父さんともやっぱそのテッドとのことで喧嘩もしてしまったし、ちょっとこう家を、ね、出て行ってしまうと、だけどテッドとの関係性もやっぱうまくいかなくなってしまって、まあ、子供を連れて実家に戻るんですけど、はい、その時はすごくお父さんも、まあ、受け入れてくれたりとか、だけどその後またお父さんといろいろ会ったりとかもう本当に何だろうな、なんか成功して、一番をこう取ってその地位を、まあ、キープしていくのももちろん大変だし、いろんなプレッシャーもあるし、周りからいろんなことも言われたりとかで、やっぱちょっとこう天狗になるじゃないですけど、はい、もう誰も信じられなくなってきたりとかして、でお姉さんと妹がいるんですけど、もう自分からすると、自分私の見たバックコーラス扱いなわけですよ、その時は。
なるほど、
うん、でいろいろこうアドバイスしてくれるけれども、その時はちょっと耳入らないじゃないけど、ちょっともう本当にこう疑心暗鬼っていうか、やっぱこうちょっとトップ取ってしまうと、はい、やっぱり 身内を大事にしたいっていう思いと、身内からいろいろこうネガティブなことを言われることから逃げ出したい自分がいたりとか、いや本当ね、そういう立場になったことがないんでわからないんですけど、だけど本当にその頂点を極めた人の、まあ、困難であったりとか、
はい、
だけどそこに、なんか求めている愛情、ここまでいろいろ突き詰めても手に入れれたいんだよっていうようなね、こととか、いろんなことが描かれていて、だけどやっぱり、なんでしょうね、この映画見終わった後に、なんかすごく心があったかくなるっていうか、
はい、
すごくアレサ頑張れっていう風に僕多分感情移入して見ますし、であとはこの映画公開される日と同時期に先ほど言ったそのドキュメンタリー映画のアメージンググレースが、
はい、
まあ、DVD が発売されるんですけど、これがねすごいのが、このリスペクトと、アメージンググレース そのドキュメンタリー映画がものすごくリンクするんですよ、まあ、もちろん当たり前なんですけど、本物のアレサの、ドキュメンタリーとそれ、半生を描いたドラマなんで、はい、だけどびっくりするぐらいこのリスペクトの エンディング と、
はい、
アメージンググレースのドキュメンタリーがリンクするんで、いやぜひね、まあ、リスペクトを見てから、まあ、DVD ね買っていただいて見ていただくと、あ言ってたことこういうことだなって分かると思うんですけど、まあ、たまたま公開のタイミングがね、
はい、
こういう風になったんでちょっとびっくりしたんですけど、いや本当に面白いなと思いましたね。
今ね、まあ、そのドリームガールズで、ね、はい、ジェニファー・ハドソンのお話出ましたけども、ポエミアン・ラプソディも含めて、
はい、
こうスターがバックグラウンドに何があってどうなのかっていうのをエンターテインメント、映画で楽しむということを皆さんがこう味わい尽くして、また新たなそういうエンタメを求めているので、そんな方々にね本当にリスペクト、楽しみにされている方も多いと思います。
そうですね、
ぜひともね楽しんでいただきたいです。改めましていつからどちらの映画館でしょうか。
はい、11月の5日金曜日から、ですね、OS シネマズミント神戸、東宝シネマズ西宮 OS、東宝シネマズ梅田、東宝シネマズナンバー他にて公開となります。
はい、この歌声は世界の心を震わせるというリスペクト、あなたの心を震わせに、ぜひ映画館に足を運んでください。先読みシネマ情報、本日は大手広告の北原さんにリスペクトご紹介いただきました。北原さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。 注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。